皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。それでは本日はヤギ商店のヤギさんと朝原の未来をつくる会副理事長の二宮さんにお話を聞いていきます。じゃあ本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ヤギです。
じゃあまずヤギさん、ちょっとお名前とかちょっとお店のお話も聞いていこうかなと思います。
本名はヤギ安志です。普通通称しんちゃん、ヤギしんじというのはですね、出生届は安志で出したんですが、その後当時 大阪じゃなしに熊本にいたおじに頼んで、なんか徳富宗法さんとこう親交があったらしいんですが、そのおじさんいうのが、その宗法さんが命名してくれた真珠中、一回私も見たことがあるんですがね、ルースの台風の時にあの汚したかどうかしてもうくちゃくちゃになって亡くなったんですが、そういうふうなあの命名した紙がありました。人弁に言う字ですね、真ほから字は絵にですね、いうヤギ真字いうことで、小学校は通信もずっとヤギ真字で通ったんですが、中学校へ入ったら出席簿がヤギ安志になっとって、それぎりヤギ安志で名前を二つ持っております。
はい、朝原の人からはしんちゃんって呼ばれることが多い。
それでまあしんちゃんよって呼ばれてるんですね。はい、
ありがとうございます。じゃあ二宮さんも簡単に自己紹介お願いします。
はい、朝原の未来をつくる会で副理事長としていろいろと関わらせてもらっております二宮治です。はい、もともと朝原出身で、昔のことをちょっと八木さんも今日いろいろ聞きたいなと思ってるので楽しみにしております。
お願いします。じゃあ八木さん、もう早速お店の話を聞いていこうと思うんですが、はい、1代目は八木さん、
私のおじいさんにあたる人が、そうですね、20歳前ぐらい、17、18ぐらいですか、神和紙ですね。昔はこの地方みんな和紙を藩へ納めよった和紙の産地だったんですよね。それが、まあ、明治になってから今度は商人の手に渡って、商人が買い集めたのを廿日市持っていて、廿日市の紙問屋へ納めて、それからまあ全国へ大阪の方へも流通させよっていうのが、一般の私が知っとる範囲じゃそういうふうに聞いております。でそれの、まあ、こっち買いに来るグループの若造の端っこについて加えられて上がってくるうちに、何年になるか知らんが、ですから私のおじいさんになる人が朝原へ家を建って、おやじがおられになってから一人で生活しとったらしいですが、その家いうのが今この上に本郷橋のもう一つ上に久保というと家があったところに小さい橋がありますが、あの向こう地に家があったそうです。
じゃあおじいさんの代は朝原の構造で紙の商売をしようちゃったんですか、それでもなくって。
そうですね、紙をですから大竹へ持って出よったんでしょうね、紙の、はいはい、
今でも大竹和紙って言いますもんね。
そうです、今でも大竹にさあ1軒か2軒か和紙を作るとかあるんでしょうね。私が知っとる範囲じゃ、何日よったっけ、八尾をちょっと忘れてしまうんですが、2、3回斎藤さんの自動車へ原木を積んだのに便乗して行ったことがあるんですがね、大竹を持って出よったですね。それから三下橋もやっぱりその大竹を治めよったんでしょう。でもそれは私はなしに親父の仕事として、親父が若い頃にやるよってことですね。はい、ですから昭和 初期10年代14、15年まででしょうね。戦争になってから、今度配給になってから、統制言いますか、配給で強制的にこう、その当時私が子供の頃だけ戦後21、2年の頃でしょうかね、市話の方かね、市話どこ、クリスか中町かよう知りませんがね、遠くからなんですよ、お葬に構図の現場これぐらいの束を何羽も荷車に積んで持ってきたのを、お葬に3月4月ぐらいまで、その川向こうに川べりに構造を蒸す釜があったんですがね、そこで構造を蒸したのこっち運んで木小屋言うて倉庫があったところなんですよ。近所のおばあさんたちが 4,5 人集まってなんです、構造兵で。今度それを乾燥したのを、今度は大竹に製紙工場があるんですよね、そこの問屋へ持って出ておりました。
戦後もしばらくは紙の商売をしよっちゃって、
紙の商売でなってるんですから、紙の商売はね忘れやし見とるんですから、まあ大体戦前昭和10年前後まででしょうね。それからまあ統制になったら、統制経済でみんなそういうものがもう強制的に誰かの手で渡りましたので、原料の構造蒸すで蒸した構造生産する大竹まで運ぶのが親父の仕事といいますか、斉藤さんいうの自動車を積んで出おりました。
で今のっていうか、もう閉めてしまってるけど、八木商店になるのは八木さんの代から？
いやいや、おじいさんの代からですね。おじいさんが行商で、昔はそのみんな田舎にもお店はない、各家を回って必要な注文聞いて、町から品物を持って上がる方から、地元の米とか麹とか紙とかできた産物を廿日市の問屋へ持っていくいうのが、まあ実際の仕事だったんでしょうね。詳しいことは分かりませんが、
なるほど、行商のお仕事をなさってて、
そして、いつ頃なんでしょうか、大正年代でしょうね。今のこの本郷町のもう一つ久保いうお家があったんですが、そこのところの川べりに2階建ての家を建って取ったらしいですが、大正14年の水害の時にその家が流れて、その後ここへ仮店舗を建てとうと、それが 今に至っとるいうことなんですね。
ちょうど ここの場所がもともと前には川本マーケットがあってじゃなく、
マーケットはね、戦後に今の川本さんのある位置に、あれはね消防豚所じゃったかいね、なんか建物があったんですよ。それでまあ普段は空空いておりますから、そこがまあマンションから引き上げてかかった方々人々のマーケットということで、さあ当時何軒入られたか、2、3軒そこで商売されたんじゃったと思うんですが、そのうちのまあ川本さんが、まあ一番家が近くであれで、あとその自分の家を建てられて今の川本さんがあるんですがね。
なるほど、じゃあもう八木商店はもっともっと前からここの位置にある。
私が知っとるのはもうこの家で生まれておりますから、ですから昭和の初めに大正の14年ぐらいの水害で流れたんだけど、昭和になってからここへ家を建ったんじゃろうと思うんですがね。それで私が知っとるのは昭和12年生まれですから、だいぶまだ80年ぐらい経ったの後ですが、どうでしょう、当時だけ4メートルちょうど、今の本郷行きのバスがなんですよ、都合で1台通れるぐらいの道幅しかなかったでしょうね。
道幅も変わって、で八木さんが引き継いでからはどういった商売しようちゃったんですか？
いわゆる田舎のよろず屋でですよ、食料品から衣料品から雑貨から、お客さんがあれはなかい、これはなかい、いやちょっと待って今はないが注文して、また1週間先に入る気、1ヶ月の先に入る気言って注文してもらったのをまた売り寄ったいう風な商売ですね。でから日用品は、戦後でしたら毎日広島から東海地から自動車で卸に来よったですが、それまでは大正時代は親父が馬車で運ぶよったんでしょうね。
すごい。
そうなんですね、すごいな。え、二宮さんは八木商店は来たことある？
もちろん、あの、ね、あのこの裏にばあちゃん家に僕が住んどって、しょっちゅうね、あのその当時だけあのちょっと
お菓子を買いに来てもらいました。
あのお菓子もだし、ちょっとビール買ってこいって言われたらお使いでビールも買ってきたし、よく僕覚えとったのは、あの僕らの子供頃ってスーパーカー のガチャガチャ、ちっちゃいゴムのあれなんかここにあって20円入れてガチャガチャってやる、うん、あれをここでようやれた覚えてますね。
それが何年頃ですか？
だって僕が、いやいやいや、僕は47年生まれなんで、多分
47年生まれ、
じゃけもう昭和50何年とかじゃないでしょうね。
え、お店はちなみに何年まで開けとっちゃった？
ね、まだやりよった？もうやめとった？
いやいやいや、やってました。あのだってもともとの古い
家で、
家の分、
あ、まだ古い家でやりよった。
でその後こっちに新しくなっちゃって、うん、その分も知ってますから、あの古い家の時にそのガチャガチャでやったの覚えてますね。
ガチャガチャがあったの、古い家っていうのは、
あのね、古い家っていう
か、平屋の昔の平屋の母屋が半分、店舗が半分、ちょうどあのこれが母屋でこっちが店舗でね、それで今新しい家はそのこっちの店舗はそのままにしといて、その横へ2階建ての店舗、古い店舗とこっち一緒にして大きな店舗にしたんです。
そうだったんですね、うん、
昔は本当に昔の家をお店にしたような感じで、ちょっとあの道路から下っていくようなイメージだったですよね。
サガトとかね、道路とかね、
トロトロ覚えがよくありますね。
じゃあお店は結構最近までやっとっちゃった？
いや、もうやめてから10年ぐらいになりませんかしら。へー、あ、こっちの店を放送5、6年かもしれんね。
じゃあ最後って言ったらまだ違うけど、こういったマーケットと商店としては、もう最後までやっとちゃう、
うん、あの小田店が先に終わって、八木商店がずっと残っとっちゃって、
うん、1年か2年でしょうね。で
僕、あの八木商店がこう、ね、いよいよ八木商店までっていうふうに思ったのは覚えてますから。
閉めるきっかけになったのはやっぱ人が減った系ですか？
そうですね、うん、まだ、自動車がどんどん多いようになって、だんだん街で買い物に行く人が多いようになってたんですよね、うん、だんだん、店の売り上げそのまま頭打ちになって、もうここらが潮時じゃろういうことで店舗、うんうん、閉めました。もう何年なのかね、
4、5年。え、何歳ぐらいの時か覚えてます？
あ、もう覚えてないね。40ぐらいかね。今80じゃっけ。40年まあ経っとなんか。
そうなんですよ。
60ぐらいまでやったかな。
いやもう多分本当に80近くまでやっとってたと思います。
今84じゃ3だっけね。
ヤギさんがね、朝早うにいろいろこう市場行きよっちゃったんですかね。なんかトラック、バンがあって、そのバンでよう買い出しっていうか、なんちゅうんですか、それ、あれ行きよったっていうのよう聞きよったですよね。それはもう本当に僕はね、子供の頃の話やけ、
中央市場までね、今の、
うん、
商工センターに変わったのが、その前どうだったかな、商工センターに変わってから行き出したんかいな。
朝何時頃行きよっちゃったんですか？
朝ね、ここ5時こぐらい、夜明け、まあ夏場はよ明るくなるけど、だいたい4時半か5時前に出よったでしょうね。
すごいですね。
市が始まるのが何だったかな、
5時とか6時ぐらいから始まるのかな、
5時半ぐらいから始まりよったんですね。5時半ぐらいから始まって、もう主なものはね、30分ぐらいで済むんですよ。
そうなん
です。1つ、じゃがいもの、じゃがいも、それからこう箱へこう並べて さつまいもとかじゃがいもとか人参とかこう、うん、種類別に並べてありますよね。それをあのセリ人がずっと移動してその周りをあのセリコミッターなが14、15人囲んであの札を持ってるんですよ。この木の札を持ってて番号、はい、自分の番号を書いてて、そこ白木で何ぼ何円何円自分の思う値段を書いたら一番最高の人が落ちるんですよね。そしたら、うん、あのセリコは番号と落ちた値段と、はい、この人参一応何番じゃって言ったらみんなこう手を何、うん、切り札を出したらそれ値段書いてありますから、それで一番高い人へ何番言ってあのはい、この L 言葉な何番が落ちたって言って、うん、値段が何番じゃって言ったらそれをヘリについて回る記録係が帳面書いて、紙書いたのはずっと置いて回るんですよね。でそれでもう買い主が自分のこれ小型日中と決まっとって、それで競りが済んでから今度それぞれ、自分が小型のを、集めて回るようなシステムで、
へえ、何もかもが競りでじゃあやりよっちゃったんですか。
そうです、まあ、それはセリエ農家の人がセリエ出す品がそれで、うん、それから今度やっぱり産地から直接荷受け問屋へ入ってきた品はその荷受け問屋を自分の店舗で並べて、なじゃが北海道のじゃがいもとか九州のさつまいもとかいうのはそういうふうなところで一箱何本って出しております、うん、それからこの金庫壁とかだから山形郡、それから佐伯、廿日市佐伯なんかから出た品が地方市場へみんなそれぞれ自動車で運び込んで、何時から始まるんじゃったの、5時から始まるんじゃったの、4時半5時前ぐらいから始まったと思うんですかね、セリが。
じゃあそういう早い時間から行ってセリで、
うん、時間で住み寄りました、うん、ちょうどね、うちのこの屋敷の倍2倍ぐらいありよったですかね、競り場が。一番の広さいうのはちょうど浅尾の辺からずっとこの上ぐらい、ぐらい広さありますからね、それ持ってって、3つぐらいこう魚の売り場と、それから今度野菜の売り場と、それから花の売り場ですか、うん、3つありよったですがね、うんうん、
その3つとも八木商店では、
私のところ私は野菜だけ、うん、魚は魚のうち、それから花はまたちょっと商品が違いますからね、うんうん、花で花はねほとんど産地からの直送が多い方ですね。
そういうのが並んでたら覚えてます？
子供の頃
だけ、ね、おかしなイメージが
覚えとってない
な
って、
なんか豆腐とかああいうのはなんかこう書いてたけど、まあお店にはね、ヤギさんのお店にはこうなんかもうちょっとね、小学校の高学年ぐらいになった時にはパンとかジュースとかを買いに行ったのは覚えてますよね。で急にね、もともとの家みたいなお店の部分から急にこのね大きいお店を建っちゃったけど、もう びっくりしたんですよね。
何ですか、古い家から私建て替えて、それ覚えとって、
まあ、それ知ってます、知ってますね、あれいつだったかな、なんかうと気づいたらそうだったね。僕もじゃけ
低学年ぐらいだね。4年が
もうちょっと大きくなってからだと思いますよ、こう変わったのはね。だけ広くなったなっていう風な印象ありましたね。
そうです、広くちょっとね倍ぐらいになったですよ、大方倍にまならだったでしょうが、大方倍になったろうね。
じゃあもうかなりびっくりでしたね、朝原にそんな大きなお店が、
もうびっくりしたんですよね。
まあ、じゃあ閉じるときはやっぱ寂しかったです。
もうね、やっぱり朝原のお店って少しずつどんどんどんどんお店が一軒ずつなくなっちゃって、ね、それでまあガソリンスタンドとか農協もなくなって、こうどっちかというとヤギさんのお店が最後の砦みたいな感じだったですよね。だからちょっと本当にあーっていうような感じになりましたね。
閉めるときはどんな思いでしたか？
いや別に何の思いもない、次のことで頭がいっぱいじゃけんね、今度あれをしようこれをしようね、
どんなことから始めたんですか？ツバナ街道とかも？
いやそれはまた別の 別の頭で津和野街道はそうどうじゃろう店舗、ま、いやあれはだ昔からやったけ、うん、まだ店舗やりよってろうね津和野街道やりだしたのも。
じゃあお店を閉めてからはどういったことをやりよっちゃった歴史とか、
うん、歴史は文化財を一期やっただけでっけそんなに長いことないでしょうが、はあ、昔のことで古いことは忘れしもうたね
そうなんですね。最近の朝原はどんな風に思います？
朝原寂しくなったね、うん、もうみんな通勤する人ばっかりになったっけね、うん、ほから昔はアユ釣りもよう来よっちゃったけど最近魚釣る人もあんまり昔ほど見かけんようになったよね、うん、自動車多いようになったけどね、うん、どっこ行くのもみんな自動車で素通りして、こ今 この辺からだったら津和野の方へ行くのは中道通るんじゃけつだからあっちだろうけど、
まあ朝原ね寂しくなったなとは思うと思うんですが、ね、今もある魅力って何だと思います？
朝原の魅力は八幡神社よ、亀山神社だと思いますね。あれ の秋祭りはね町の人だったら珍しいんじゃないかと思いますよ、うん、おみこしが出ておみこしが何まで会館まで行ってあそこでお祭りをする間馬が飛んで猿田彦ですかそれが子供を追っかけましてね、はいはい、にぎやかになるんですよ、はいはいはい、一時町民運動会いうのが何年かあって、
はいはい、
夏に秋祭りの前にですか9月初めぐらいに例年通りにぎやかになるよったんですがあれがもう今内容になったんですけどね今にぎやかし言うとろ秋祭りぐらいでしょうねあれとか私が子供の頃に運動バレーボール大会いうのがねあるよって女子の部と男子の部とそれから子供小学校ですか小学校中学校子供の部とが3部ぐらいあるよってねそれが2課であるよったんですがそれも今は内容になったし
昔佐伯町がバレーボールがすごい盛んだったですよね。でそのもう僕も小学校の時にバレーボールクラブ入ってやるよって結構いろんなところでね
試合で
やりよったですね。
津田小学校とか洋小学校の方で試合行かれたこともある。
そうですね。大会が佐伯町内で大会がありよったですね。
今からどんな朝原になってほしいとかありますか？
どちらだけそれのことは考えることはない。
お祭りとかは大事にしてほしいなって。
お祭りは大事にほしいですね。これは昔からも伝統中華
そうですね。亀山神社すごい僕もやっぱり亀山神社は地元として誇りに思うなっていうふうに思いますね。
我々だったね町にも神社それぞれありますけどこういよいよお宮らしいですね。ちょっと小高いところで周りをいっぱい木が茂っとって、
そうですよ、ね、
上がってみたらそこに立派な社があってからどういうか神々しいちゅうたらええかすがすがしいちゅうたらええか、まあ、身が引き締まるような感じがするですがね。
本当にそうですよね。
それが遠くからあれが神社いうことが分かるですけどね、まあね、そこへ行く道中もまたちょっと距離があってなんですよ。5分ぐらいかかるところにあるけ、
うん、
お宮へ参ったいうふうな、
うん、
それが普通のお宮はね大概ね小高いお金あるんですよね、うんうん、上がるのも一苦労車も行かれんいうところが多いんですがここは下から14、5段20段ぐらいの石段をそれぞれ登っていって周りがいっぱい木が茂っとってほから境内のところまでこう横の道を通って車も上がれるし割と便利なようにできておりますけど、うん、大概お宮いうのはねほとんど小高い山の頂上付近にあるんですよね、うん、なかなか車も上がれんところが多いんですがまあ、この地区にあったらこんぴらさんがやっぱり学校の向こうにありますけど、
ありますね、
あれはね 車が上がれるのですよ、
うんですね、
上がる道は2メートル幅の方がずっとこっち の、うん、北側から上がってほから、本堂は西側からこう尾根通ってちょっと長い道があるんですよ、はい、あれは今私も長いことあれと通ったら道が崩れちゃうなんかしら。
いや多分この前僕も行ってないですけど、はい、人が行ったって言ったけ大丈夫だと思いますね、うん、やっぱりね ああいう風にこうね、その亀山神社もそうですし、朝原ってやっぱりそういったのを大切にするっていうのいいですよね。そうです
ね、割り方ね、神社がこう小高丘の上にあるとこ多いんですよね。コンピラさんもそうですが、小田原にやっぱり丘の上に、ほれきあれはどこへ行ったらいいか知らない。
小田原
ちょうど安井さん宅の小玉屋の真正面ぐらいのところに、
梨園のところかね。
そうです、梨園のところにね、ありますし、それから大概ね、大宮中のはどっか集落のちょっとした山手の尾根のかなり上の方に、うんうん、ありますね。
まあ、多分神様がこう見守れるようにね、地域を。
ここほどね、いよいよその中央にちょうどいい岩山があったもんですよね。うん、周りはずっと田んぼだし、裏側が川で、普通ある大宮なんかずっと山その途中にあるか頂上にあるかで、頂上にあったらねなかなか登れんですよ。
あとまあみんながね行きやすい位置にあっていい神社ですよね、亀山神社ね。まあ、そういうのもしっかり私らも守っていかんといけんですね。
そうですね、やっぱり神社もね、お祭りの時だけでなく普段からみんなが参っていけるような格好にできたらなと思いますね。
これからもしっかり守っていけるように頑張ります。あとまた八木さん歴史とかもまた教えてください、はい、ありがとうございました。